人の顔は履歴書なり、あの松下幸之助さんの言葉とも言われるこのことわざ、皆さんも一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。今回はですね、この考え方を現代に当てはめて解説しているブログ記事がありまして、これをもとに人の顔つきって本当にその人の内面とか経験を映し出すものなのか、ちょっと深く掘り下げてみたいと思います。日常生活でほら、初めて会った人とか、あるいは身近な人に対して、あ、なんとなくこの人とは合わないかもとか、ちょっと距離を置いた方がいいのかなって感じることありますよね。今回見ていく資料は、まさにそういう感覚、つまり直感を大事にしようということと、あと顔に現れるかもしれないサインを読み解くヒントをくれるものなんです。さて、この顔は履歴書っていう考え方、一緒に見ていきましょうか。
このテーマ、まず面白いなと思うのは、単なるこう印象の話にとどまらないかもしれないという点ですよね。長年の、まあ、考え方の癖とか、繰り返される感情っていうのが、顔の筋肉の使い方とか表情に物理的な変化をもたらす。それが時間をかけてまるで履歴書みたいに刻まれていくんじゃないかと、そういう見方なんですね。すぐにというよりは積み重ねの結果として現れるというニュアンスですね。
なるほど。まさにその人がどんな道を歩んできたかとか、どんなことを繰り返し考えてきたかみたいなことが、無意識のうちに顔にこう現れてくるかもしれないってことですよね。で、資料では特に注意してみるといいかもしれない内面のサインとして8つの特徴を挙げています。ただこれを一つ一つ、なんていうか、チェックリストみたいに使うんじゃなくて、全体的なパターンとか、あるいは自分が感じる違和感の原因を探る、まあ手がかりとして見ていくのが良さそうですね。
その通りだと思います。リストとして捉えるよりは、人がコミュニケーションの中でもしかしたら無意識に発しているかもしれないシグナルと考えるのが、適切でしょうね。例えば目元に関するサインがいくつか挙げられていますよね。怒りの目つきとか、目に心の火がない、それから冷たい目、これらは微妙に違いますけれども、共通して目の表情に内面がこう現れる可能性を示唆しているわけですね。
怒りの目つきというのは、釣り屋だった目で勝ち負けにこだわるというか、争いを嫌わらない傾向の現れかもしれない。一方で、目に心の火がないっていうのは、焦点が合ってない感じで、人生への情熱とか他人への関心が薄れているような印象。そして冷たい目は、共感性がちょっと低いというか、感情的な壁を感じさせる。いや、目だけでこれだけ読み取れるかもしれない情報があるんですね。
目は感情が特に出やすい部分ですし、目は口ほどに物を言うとも言いますからね。例えば、怒りの目つきとされる特徴も、常に競争心とか対抗心を燃やしていると、それが目の周りの筋肉の緊張として、まあ、定着してしまう可能性は考えられますよね。冷たい目っていうのは、他者との感情的な交流を避ける傾向が、結果として表情の乏しさとして現れてくるのかもしれない。ただもちろんこれらはあくまで可能性の話であって、断定はできませんよ。
もちろんもちろん、決めつけは絶対ダメですよね。でもそういうサインが、自分が相手に対して感じる何かと結びついている可能性はあると、そういうことですね。次に、口元とか表情のコントロールに関するサインも挙げられています。歪んだ口、偽りの優しさ、閉ざされた顔、これもまた興味深いグループですね。
歪んだ口は、長年の不満とか似皮肉っぽさが口元の形に影響するかもしれないと。偽りの優しさっていうのは、作り笑いに見られるようなちょっと不自然さですね。本心からの笑顔と意図的な笑顔では、特に目の周りの筋肉の動きが違うなんてことも言われますし、そして閉ざされた顔、能面のような無表情さ、これは感情を出すのを抑えることが、まあ、普通になってしまって、自己防衛的に壁を作っている状態を示唆するかもしれませんね。
偽りの優しさですか。これは特に人間関係においては気になるポイントかもしれないですね。よく見られたいっていう計算が隠れてるかもっていう指摘はちょっとドキッとします。本物かどうかを見抜くのはまあ難しいんでしょうけど、何か不自然さを感じた時の根拠の一つにはなるのかもしれないですね。
そうですね。その不自然さとか違和感、これがキーワードになってくると思います。資料が挙げている残りのサイン、固まる眉間とか泳ぐ視線も、そうした違和感につながりやすい特徴と言えるでしょうね。 固まる眉間は短気さとかイライラしやすい思考の癖が文字通り眉間のシワとして刻まれてしまう。頻繁に眉を潜める表情が定着するというわけです。
ああ、これは分かりやすいかもしれないですね。難しい顔をしていると自然と力が入りますもんね。泳ぐ視線はどうでしょう。会話中に目が合わないとか、視線がこうさまよう感じ。これは自信のなさとか、あるいは何か隠し事をしているサインかもしれないと書かれていますね。
ええ、視線の動きというのは心理状態を反映しやすい部分ですからね。不安とか動揺、あるいは何か後ろめたいことがあると視線が不安定になることはよくあります。相手の目をしっかり見て話せない、その背景には何らかの心理的な要因がある可能性は十分考えられますね。
なるほど。こうして8つのサインを見てきましたけど、これらはあくまでそうかもしれないっていう可能性の指摘なんですよね。そしてここからがこの資料の一番言いたいことなのかなと思うんですが、なんだか違和感があるなとか、この人とは合わないかもしれないって感じた時の、その自分自身の直感を信じなさいと、その重要性を説いているんですね。
まさにそこが非常に重要だと思います。これらのサインというのは、人を断定するためのラベル、レッテル貼りではなくてですね、自分自身の内なるセンサー、つまり直感を働かせるための、きっかけとして捉えるべきでしょう。長年の経験とか知識が無意識のうちに統合されて、何かおかしいぞというシグナルとして現れるのが直感ですから。特に人間関係においては、自分を守るための重要な、警報システムになり得るわけです。
自己防衛のセンサーですか。ああ、確かに。理由はないんだけど、この人とはちょっと距離を置いた方がいい気がするって感じることありますよね。その感覚を無視して無理に関係を続けようとすると、自分がすごく疲れてしまうというか。
その通りなんです。顔のサインを読み解こうと試みるその目的というのは、相手をジャッジすることでは決してないんですね。むしろ、自分にとって健全な関係性って何だろうかとか、適切な距離感はどのくらいかなということを見極めるための一つのツールと考えるべきなんです。すべての人と深いレベルで分かり合う必要も、あるいは好かれる必要もないわけですから。時には意識的に距離を取ることが自分の心の平穏を保つ上で非常に有効な戦略となりうるんですよ。
なるほど。相手の顔つきとか態度から何かちょっとネガティブなものを感じ取ったとしても、それは相手が悪い人だと断定するんじゃなくて、自分にとっては今は距離を置くのが適切かもしれないなという判断材料にするということですね。相手を変えようとしたり、自分が無理に合わせたりする必要はないんだって考えると少し気が楽になるかもしれません。
人間関係において他人を変えるっていうのは、これはもう非常に難しいことです。ほとんど不可能に近いと言ってもいいかもしれない。しかし、自分がどう関わるか、どの程度の距離を保つかっていうのは、これは自分で選択できることですよね。その選択をする際に、自分の直感とか、あるいは相手の表情から読み取れるかもしれない、そういった微細なサインを参考にすることは、自分を守り、より良い関係を築く上で、とても賢明なアプローチと言えるでしょう。これはある種の人間関係の知恵とも言えるかもしれないね。
では、今回の資料から得られる私たちにとっての重要なメッセージ、これを改めて整理するとどういうことになりますでしょうか。
そうですね。大きく分けて4つのポイントに集約できるかなと思います。まず第一に、顔は履歴書であるという可能性ですね。長年の思考や感情は良くも悪くも顔つきに影響を与えうるんだという視点、これが1つ目。第二に、今回見てきたような顔に現れるかもしれない8のサインへの気づき。これらは絶対的なものではないけれども、注意を払う価値のあるヒントであるということ。第三に、そしてこれが非常に重要ですが、何か違和感を思いた際の自身の直感の尊重、自分の内なる声にちゃんと耳を傾けましょうということですね。そして第4に、その直感に基づいて時には意識的に距離を置くことによる自己防衛を選択する必要性、
無理な関係を維持しようとせず、自分を守る勇気を持つこと。
顔は内面を映す鏡かもしれない。注意すべきサインを知っておく。そして自分の直感を信じる。で、時には距離を置く勇気も持つ。これらは複雑な人間関係をこううまくやっていく上で、非常に実践的な指針になりそうですね。
ええ、そう思います。単に人を観察するスキルというだけではなくて、自分自身の心の健康を守り、より豊かで、健全な人間関係を築いていくための深い洞察を与えてくれる考え方だと思いますね。
今回は、人の顔は履歴書なりという言葉を手がかりに、人の内面を読み解くヒント、そして何よりも自分自身の直感を信じることの大切さについて資料をもとに探求してきました。顔つきという私たちが日常的に目にしているものの中に、これほど多くの情報とか人間関係を考える上でのヒントが隠されているかもしれないというのは、非常に、興味深い視点でしたね。
そうですね。そしてこの探求を踏まえると、さらに一つちょっと深く考えてみたくなるような問いが浮かび上がってくるんですよね。もし顔が本当にその人の内面とか経験を反映する履歴書なのだとしたらですよ、私たちは意識的にその履歴書の内容に影響を与えることって可能なのでしょうか。
と言いますと、どういうことでしょう。
つまりですね、例えば日々の思考を意識的にポジティブなものに変えようと努力してみたり、あるいは自己理解を深めたり、他者への共感とか思いやりをもっと育つように努めたりすることがですね、長い時間をかけて自分自身の顔つき、つまり顔の履歴書にどのような変化をもたらしうるのかということなんです。自分の内面を磨くことが外面にも良い影響を与える可能性ってあるんだろうかと。これは今回の資料には直接的な答えは書かれていませんけれども、今日の話から自然と湧き上がってくる、皆さんご自身でじっくりと考えてみる価値のある問いじゃないかなと思うんです。自分の顔の履歴書は未来に向けてもしかしたら書き換えていくことができるのかという、そういう問いかけですね。
自分の意思とか努力で顔の履歴書をより良いものにしていける可能性があるのか。それはすごく希望の持てるというか、そして深く探求してみる価値のあるテーマですね。この探求に今日もお付き合いいただきありがとうございました。